おはようございます。
よくいらっしゃいました。今日は賢く振る舞うという説教題でお話をしたいと思いますが、聖書の箇所は新約聖書コロサイの信徒への手紙4章の5節と6節であります。今年はこのコロサイの信徒への手紙を少しずつ読んでまいりましたが、今日はこの手紙の実践的な教えの最後の部分になります。この後は今度は結びの言葉、手紙の最後の長い挨拶の部分に入っていくわけですけれども、実践的な教えの最後の締めくくりの言葉であります。お読みいたします。時をよく用い、外部の人に対して賢く振る舞いなさい。いつも塩で味付けされた心よい言葉で語りなさい。そうすれば一人一人にどう答えるべきかがわかるでしょう。時をよく用い、外部の人に対して賢く振る舞いなさいというですね、外部の人というのはもちろんこの教会外の人たち、教会の外の人たち、クリスチャンではない人たちという意味であります。まだこの生まれて間もない教会でありますし、まだまだこの聖書の時代ですからね、キリスト教がこの布教され始めた頃ですけれども、もうすでにイエスキリストを信じる人たち、そしてそうではない人たちという違いは当然そこからもう発生しているわけでありまして、でパウロはこのコロサイの人たちに、教会の人たちに対して、教会の外にいる、つまりクリスチャンでない人たちに対して、何も考えずに普通に接していればいいと言っているわけではないということですね。時をよく用い、賢く振る舞いなさいと教えています。で外部の人たちということですけれども、私たちのにとってのこの外部の人たち、つまり、この国の人たち、クリスチャンではない人たちは、じゃあ私たちをどう見ているのかと、賢く振る舞いなさいというふうに言われた時にですね、私が真っ先にこの考えたことは、じゃあこの教会外の人たちは、私たちクリスチャンのことを、教会の中にいる人たちのことをどう見ているんだろうかと、そこをちゃんとわきまえておかないと、この賢く振る舞うということはできないと思うんですね。もちろん個人差もありますしね、いろんな方々いらっしゃると思いますけれども、ざっくり大雑把に言って、どういうふうにこの教会外の人たちはクリスチャンのことを見ているんだろうかと、統計によるとですね、日本人の宗教人口というのは2億人以上なんだそうですね。人口の倍あるということは、1人が約2つぐらいの宗教を持っているということなんですけれども、しかしこの、じゃあその中でね、自分は次にどの宗教を選びたいですかっていうアンケートをするとですね、キリスト教が第1位だそうです。それだけキリスト教はいいものだと思ってるけど、ハードルが高いんですね。なんかそんな感じだと思いますけども、じゃあ一般的にクリスチャンのことをどう見ているかということですけど、とてもいいイメージとそうでないのとあると思うんですね。良いイメージっていうのは、例えばこのマザー・テレサに代表されるような、清く正しく美しいみたいなですね、クリスチャンっていうとすごく立派な人みたいなですね、そういうふうに思われてる。だからクリスチャンのくせにって言われるんですね。別にそうじゃないんだけども、そういうふうに思われてるから、そうじゃないとあなたそれでもクリスチャンなのかとかですね、言われるんですね。余計なお世話だと思うんですけども、いやそれだからクリスチャンなんだって言いたいんですが、ただなんかもうイメージがね、そういうイメージがこう先行してるっていう感じはありますね。でも とてもいいことだと思いますよ。まあ、例えば明治時代はですね、そのミッションスクールですね、今朝のドラマでやってるね、花子さんが通った清和女学校ですね、あれ本当は何ですかね、東洋英和かなんかですかね、ごきげんようとか挨拶するね、あれ本当にある学校ですかね、名前は違ってますけども、なんかその明治時代に特に女性の教育をしたのは教会ですからね、あるいはミッションスクール、広島でも女学院とか精神とかですね、なんかすごくやっぱりこう清楚なね、頭のいいお嬢様が行くっていう、そうでない人はあんまり、まあ、いるかもしれませんが、まあでももうなんかね、イメージがそういうとこからこう作られてきてるんですね、うん、まあ大酒飲んで道路で横になってるみたいな人はあんまりおらんだろうとかですね、まあ、実際はいろんな人いるんですけども、そういうまあなんかいいイメージはあると、うん、だけど一方でね、悪いイメージもあるんですね。クリスチャンとてもエゴイストだと、自己中心だと思われてるんですね。なぜかというと、キリスト教は一つの神様しか信じちゃいけない、で自分の神様だけが正しいと言ってると。日本の人たちは必要に応じて神様を使い分けるわけだから、自分の神様だけが正しいって言われると、なんか自分のことを否定されたように思うわけですね。なんか自己中心ってちょっと大げさですけれども、要するにその自分だけが正しいと思っている人たちだと、そういうふうに思われている節はあると思いますね。またこのナルシストだと、こうなんかこう自分たちだけは美しく愛があって素敵なんだと思われ、そういうふうな民族だと、そういう人たちだと思われている、全然そうじゃないんですけどね。で残念なのは偽善的だと、なんか偉そうなこと言ってる割に世界で戦争してるってですね、まあ、実際そういうこともいろいろあるんで、別に宗教戦争してるわけじゃないんですけども、なんかそういうふうに語られますからね、なんかイスラム対キリストみたいに語られるので、言ってることでやってること違うじゃないかというようなことがありますね。なぜそういうふうなイメージを持ったかっていうと、まあ、例えば歴史の学習ですよね。世界史勉強すると必ず十字軍が出てきて、あるいは免罪符が出てきてですね、法王が出てきてね、なんか悪いことばっかりやってるようなイメージありますよね。でも一方、日本の歴史っていうとね、このキリシタンですから、まさに今黒田官兵衛ね、黒田官兵衛やっぱり結構最後キリスト者として描かれてますね。 NHK もちょっと僕もびっくりしてますけどね、でもそのキリシタンはすごくやっぱり純粋な信仰を持ってね、あの迫害にも耐えたっていう意味ではとてもいいイメージだと思いますけども、一方ではやっぱりなんかそれだけ一生懸命信じたら最後殺されるんじゃないかみたいな、そういうこう負のイメージも植え付けてしまっているように思いますね。まあ日本人の一般的な考え方としては、宗教は必要に応じて上手に使うっていうのが考え方ですから、洋服を着替えるように宗教を着替えるわけですね。だから葬式に行くときには数珠を持って、結婚式に行くときはウェディングドレスを着るわけですわ。そういうまさにこう着替える。で何か一つに決めるのは愚かなことであると。キリスト教、私はクリスチャンだって言うとですね、いやもっといろんな宗教を勉強した方がいいよとね、あんたキリスト教しか知らんからキリスト教だけ信じとるんだろうと、ね、もっともっといろんな般若心経も読みなさい、ね、天理教もやってみなさいみたいな、こういろいろ言われるわけですけど、まあ別にその必要は感じないんですが、ただ日本人の感覚では宗教が主じゃないんですね。教えが主ではないんです。自分が主で、で必要に応じて宗教を利用する。でも本来は日本キリスト教もイスラム教も、あるいは他の仏教さえも本当はそうなんですけども、宗教が主で、教えが主でね、教えに自分を合わせるっていうのが本来のあり方だと思うんですけども、日本人はそうではないので、キリスト教の考え方に対しては非常に受け入れづらい。そしてクリスチャンに対してはそういうイメージを、まあ、一般的に持っていると思います。まあ、人によっていろいろ違うと思いますけれども、そういう人たちに対して私たちは賢く振る舞いなさいと聖書は言ってるんですね。だからこの なんかこの無理やり、自己弁護したりね、論争したり、してもね、あまり意味はないんですね。まあ、土俵が違うというか。で、この賢くっていう言葉は原文ではですね、まあ、知恵を用いてっていう言葉なんですね。知恵を用いなさい、まあ、同じ意味ですけどね。でも聖書は知識より知恵を重んじる教えですね。今私たちは知識の時代に生きてますね。21世紀知識の時代です。もうありとあらゆる情報知識がもう簡単に手に入る時代ですね。まあ、先ほどの花子とアンの話じゃないですけども、戦争中に赤毛のアンの本をね、この防空壕に持って入って、まさに命がけで守るというシーンがありますけど、つい70年前は一冊の本を命がけで守ったんですけど、今だったらボタン一つで赤毛のアンがダウンロードしてきますからね、一瞬で命がけで守る必要はないんですね。情報がね、軽くなって安くなって、でももうあまりにも多く簡単に手に入るので、何かこの常に知識をこう追い求めているというか、そういうものを持ってないと遅れてしまうんじゃないか、あるいは、愚かになってしまうんじゃないかって恐怖心がありますね。情報恐怖症みたいなものです。だからみんななんかスマホ持って一生懸命こう見てるんですね。でも聖書はもちろん聖書というこのしっかりした知識はあるんですけれども、でも聖書の教えっていうのは、もちろん聖書は読まなきゃいけませんけれども、いろんな知識を身につけなさいみたいなことは聖書に書いてないんですね。聖書はね、知恵を持ちなさい、ソロモンが何度も言ってますけども、知恵が大切なんだ。じゃあ知恵って一体何でしょうかね。言われるとちょっと難しいですよ。知恵とは何か。知恵っていうのはですね、考える力なんですね。考える力、疑う力。この日本の学校教育は一番、何がまずいかっていうと、考える力、疑う力を奪ってるんですね。教えられた通りを覚えて、それを書き写しなさいっていうのが日本の学校教育ですから。それをずっとやらされてると、自分で考えたり疑ったりする力を奪われていくんです。だ、日本の学校教育はね、戦中と変わってないですよ、基本。申し訳ないけど、とにかく政府の言ったことをいいダクダクと受け止めて、その通りやる人を育ててるに過ぎないですね。先生の言ってること違うんじゃないですかって小学校の子言わないですもんね。言ったら立ってなさい、立ってなさいは最近言われませんけれども、多分そんなことは先生は言わないですよね。本当なら幼稚園の頃から先生の言うことを信じちゃダメよって、ね、先生だって間違うことあるんだからね、よく考えて行動してね。なぜこういうことしちゃいけないと思ってるか、理由と、ね、そして目的を考えて疑う力を持ちなさい。でもそういう力を奪われてるんです。神様は私たちにそういう力を与えてくださってるんです。本当にこれは信じることのできる情報なのか、受け入れて良いことなのか、あるいはそうでないことなのかっていうことを判断する力をね、与えてくださってるんですよ。知恵を用いて振る舞いなさいって言ってるんですね。テレビもね、ずっと見てるだけでダメです。NHK のニュースが真実を言ってるとは限りませんからね。皆さん NHK は真実だと思っちゃダメですよ。大本営じゃないんですから NHK はね。 NHK だって嘘800言うことだってあるんですから、ね、本当にこれは正しいことなのか、受け入れて良いことなのか、あるいは間違ってるかもしれない。私たちは常にそういうこの支配される情報によってね、そういう存在だということを自覚して生活していく必要があるんです。知恵が必要なんですね。だから、まあ、最初の話に戻りますけれども、この外部の人たちに対して、ね、この人はキリスト教をどう思っているのか、私がクリスチャンであるということをどう思っているのか、あるいはこの人にとって今何が必要なのか、そういうことをよく考えてね、ただ言われた通りにやればいいということではないんです。 イエス様はまさにその模範ですね。敵対心を持って無理難題を突きつけてきたファリサイや律法学者に対してイエス様は面と向かってやり合ったか、やり合わなかったですね。税金を払うことは正しいことなんですか、払うと正しいといえばローマに味方したことになるしね、払わないといえば敵対したことになる、まあ無理難題ですよ。その時イエス様はお金持っといでと、硬貨を持ってきなさい、そこにこの硬貨に何が書いてありますか、これはローマの皇帝の顔が彫ってあります、じゃあ返してやれ、ローマの皇帝に返してやれよと。それは税金を払うということなのかどうなのかね、その質問に答えてはないんです。だけどもそうやってこのイエス様を言いくるめようとした、罠にはめようとした、そういう人たちを、まあ、ギャフンと言わせる、非常に知恵のある対応ですよね。まさにこの賢く振る舞われている。一方で弱い人、差別されている人、貧しい人、病んでいる人、彼らには何も言わずに必要なものを分けてあげる、あるいは病気を癒してやって、で最後に一言、これからも元気でいなさいよ。弟子たちに対しては時に厳しくね、時に優しく、まさにこの一人一人に対して知恵を用いて関わられたのが私たちの主でありますが、最後は言葉ではなくて行動でご自分の愛を表された。足を洗った話は有名ですけども、もうあれはイエス様の愛があふれて、もう十字架まで待てなくて何かしてやりたくてされた行為ですけれども、十字架にかかって死んでくださったことに比べればはるかに小さなことですね。でもそうやって全ての人類にご自分の思いを伝えられた、まさにこの賢く振る舞われたイエス様を模範としていくわけです。でその一番最初にですね、外部の人に対して賢く振る舞いなさいという前に時をよく用いと書いてあるんですね。時をよく用いるとはじゃあどういうことだろうかね。時をよく用いる、これ原文ではですね、この買い戻すという言葉が使われています。時をよく用いるのはですね、買い戻す、贖いという言葉がありますね。同じ言葉なんです。贖いという言葉が使われているんですね。これはお金を払って買いなさいって言うんです。時を買い戻しなさいって言ってるんです。あなたの時は奪われてしまってる、大切な時間を奪われていないかと。まあ、コロサイの手紙ではこの世の霊という言葉が出てきましたけれども、まあ、サタンが私たちの時間を奪っている。この奪われてしまった時間を取り返して、本当はもっともっといろんなことができる、いろんな大切なことに使えるはずなのに無駄に使ってるんじゃないかと、時間を。これね、考える必要ありますよ。本当に私たちに与えられている時間を神様の思いにかなって大切に使えているかどうか、そうでないことのために無駄に費やしてしまってるんじゃないか、だからこれを買い戻しなさいと。この時をよく用いるという訳ですけれども、口語訳では今の時を生かして用いなさいと訳しています。新改訳では機会を十分に生かして用いなさいと訳していますね。まあ、機会を十分にというのは少しこう意味を狭めている感じですけれども、今のこの時しかない、ね、この時をちゃんとお使いなさい。それは今日という日は今日一日しかないわけですから、神様が私たちに与えてくださった今日一日ですから、ね、この一日という時間を大切に使いましょう。外部の人のために時をちゃんと使える人になりましょうです、ね、それはまた時を見極めるということだと思う、そういう意味もあると思うんですね。例えば祈るべき時は祈り、使えるべき時は使え、語るべき時は語る。時を見極めていないとですね、本当に大切な時を見失ってしまって、時を逸してしまうということがありますね。時をよく用いて賢く振る舞いなさいと言われていますね。その後ですね、この次がね面白いですね。 いつも塩で味付けされた心よい言葉で語りなさい。塩で味付けされた言葉とは皆さんどういうことでしょう。塩で味付けされた言葉、どう説明しますか。塩で味付けされた、ね、塩っていうとすぐイエス様のね、あなた方は地の塩であるというあれ思い出しますけれども、まあ共通したような意味もあると思いますが、まあ、聖書の他にこういう表現はないです。ここだけですね、パウロが使っているのは。塩で味付けされた心よい言葉で語りなさい。で、最近この美味しいという表現は食べ物以外にも使うことがね、まあ若い人はよく使うようになってるんですけども、その話は美味しいねとかって言うんですけどね、でまあこれはそういうことじゃないかなと思うんです。塩で味付けされたっていうことは、よくその味が整えられたっていうことですよね。で受け取る人にとって美味しいというか、聞いている人がその受け取って、まさにこの心よい思いをする、そういう言葉を話しなさいと。塩で味付けられてて塩いっぱい入れてね、辛い話してるということじゃないですから、だから何も考えずにね、そのダーダー喋るんじゃなくて、しっかりこの調整をして受け取る人にとってちょうどいい塩梅で、のようなお話をしなさいということですよね。塩梅という言葉は、まあ、いい言葉ですけどね、日本の言葉ですが、この心よいという訳されている言葉はですね、これ言語ではね、恵みという言葉が使われているんです。カリスなんですね、私たちの修法カリスですけども、恵みのこもったっていう言葉なんです。まあ、これを新教では心よいと訳しましたが、口語訳聖書は優しい言葉と訳しています。新教訳聖書は、親切な言葉と訳しています。まあ、これ訳す方もこの困ってるんですね。恵みのこもったっていうのはどういうことかなということで、恵みのこもったでもいいかなと思うんですけども、まあ、いろんな形で、日本語を当てておりますけれども、同じパウロの手紙であるエフェソの手紙4章29節にこうありますね。悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。まさにこの塩で味付けされた心よい言葉っていうのもうちょっとこの詳しい説明のような気がしますね。聞く人に恵みが与えられると、聞く人が聞いて本当に神様の恵みを感じるというか、聞いた人が嬉しい思いをする、その人を作り上げるのに役立つ言葉、その人がその言葉を聞いて立て上げられていく、徳が立て上げられていく、そういう言葉を必要に応じてですからね、必要に応じてですから、のべつの枠なしじゃないですから、必要に応じて語りなさい、こう言ってますね。まあ、なかなかこの心よい言葉を語りなさい、塩で付けられた言葉って言われても、まあ、ピンときにくいと思うんですけど、ちょっと私なりにね、じゃあどういうことなのかということをもう少しこの咀嚼して、お話したいと思いますが、こんな言葉はやめよう、ね、あるいはこんな言葉を使おうということですから、こんな言葉はやめよう、やめた方がいい言葉、聞いている人にとって塩で味付けられた心よい言葉でないのは、まず批判的な言葉ですね。相手を批判する言葉、一番良くないのは、どうしてあなたはいつもこうなのって、これ一番良くないんです、ね、どうしてあなたはいつもこうなのってですね、まあ、親が子供に言ったり夫婦で言い合ったりするような言葉ですけども、どうしてあなたはいつもこうなのってです。これ4つともダメなんですね、まずどうしてって言われてもですね、困るんですよ。どうしてあなたはいつもこうなの、いやどうしてと言われても、どこから説明しましょうか。私の両親はこういう両親でこういうふうに育って、たまたまこの時はこんなことがあってみたいですね、どうしてと言われてもっていうですね、あなたはっていうんですけど、私だけじゃないですよと、あなたもそうですよって言いたくなるんですね、あるいは他にもいますよと、
いつもって言われますが、いつもじゃないんですね。たまたまその時だったかもしれない。だけどもいつもって言いたくなるでしょ、ね、私も、まあ、自分でも使ってしまったことはあるなと思うんですけど、いつもなぜいつもこうなんだと。でも考えてみたらいつもじゃないです。年に1回ぐらいか2回かもしれない、うん、こうなのって言われてもですね、そうざっくり言われてもね、もう少し具体的に説明してくれても喧嘩がひどくなるのでそれ以上言えませんが、まあ、批判的な言葉はね使わない方がいいです。批判されて改善できる人は1000人か、まあよっぽどできた人ですね。人間に批判されてもね改善しないんですよ。人間っていうのは批判されたらね絶対間違いなくこの野郎と思うだけなんです、ね、消極的な言葉、もう私はダメなんです、ね、もう何やってもダメなんですけど、もうそういうネガティブなね消極的な後ろ向きな言葉、これはダメですね。あと自慢話、ね、ああこんなことやりました、あんなことやりましたですね、聞きたくないですねあんまりね、愚痴、愚痴、まあ女の人は圧倒的に愚痴ですかね。そんなことないですか。怒られてごめんなさい。今のは言い過ぎました。今のカット、ね、今のはいきません、まあ、男の人も愚痴ばっかり言う人もいますが、はい、ね、口を開けばみたいな。あと今日ははっきり言いますがね、昔話ダメ、ね、昔話はね証してくださるんでいいんですね。素晴らしいことがあったって証をたまにするんですけど、昔話はですねまあ、そうですね3分以内ぐらいでも昔話が私が長いですからね、意地悪な言葉、僕は大体ですねこう見えて底意地が悪いので、まあ、こう見えててどう見てるか分かりませんが、ついついちょっとね意地の悪いことを言いたくなるんですね。特にまあ身内に対してね、特にまあ神さんに対してね、ちょっと意地悪なことを言った、ちょっと皮肉を言ったりするんですね。うん、例えば言いづらいですけどね、愛の手入りましたけども、気をつけようと思ってます。じゃあどういう言葉をがいいのかというと、心よいっていうのはですね、心よい言葉っていうのはあんまり日本語としてよくないんですけども、聞いた人が心よいという意味だと思うんですね。じゃあどういう言葉を聞いた人が心よいかというと、積極的な言葉ですよね、なんか本当にこうしたいと思ってるんだとね、未来を見てる言葉、ね、後ろじゃなくて前を見てる、肯定的な、あそれはいいよねって、とてもいいですね、なんかこう肯定してあげる言葉。あと褒める言葉ね、褒める言葉っていうのはですね、まあ、褒められた方は、嬉しくないということは絶対ないですから。お世辞だと分かっていてもね、私最近よく広瀬先生痩せましたねって言われるんですよ。たまに会った人、痩せましたねって言われるんですけど、実際痩せてないんですね、よく考えてみるとあれお世辞なんですね結局、やっと気がついたなって感じですけどもでもまあ言われるとね、なんかついついお腹引っ込めたりなんかしてね、なんか痩せた風を装ったりする、この間いつも言ってる中学校でね、中学校の女子生徒にですね、先生髪の毛増えたねって言われた、1万円やろうかと思いましたよね、もういきなり言われて、いやちょっと髪型変えただけなんだけどなみたいなですね、増えても何でもないんですけど、たまたまそう見えただけなんだと思いますが、まあでもね嬉しいこと嬉しいことね、増やしても何でもないんですけども、で褒められて嬉しくない人はいないんですね。でもね褒めるっていうのはですね、相手を見てるんですよ。愚痴ってる時はね、相手を見てないんですね、自分見てるんです。自慢話する時っていうのは自分のことを考えてるんです、相手のことを考えてないんです。尋ねる言葉もいい言葉ですね。相手に尋ねる、ね、最近どうですかとか、ね、元気ですかとか、ね、なんか困ったことないのとか、尋ねるっていうのはまさにこれ相手の気持ちになったり、要するにこれってどういうことかというとですね、やめた方がいいのはあなたに私を分からせたいっていう言葉なんです。 でも圧倒的に私たちはね、こっちですよ、喋ってる、口開いたら私のことをあなたに分からせたいっていうことを言ってる。それが悪いことであってもいいことでも、私はこうなんですよ、私はこうなんですよ、私は私のことをあなたに分かってほしい、知ってほしい、まあ人間のね、こう基本的な欲求なんですけども、ただね、聞いてる方はね、あんま嬉しくないんです。はいはいはいって感じです、ね。じゃあどういう言葉がいい、その心よい言葉なのか、塩で味付けられた言葉なのかっていうと、私はあなたを分かりたいという言葉ですよ。私はあなたのことをもっと知りたいんですよ、あなたのことを分かりたいんですよ。つまり関心がこっちにあるかそっちにあるかっていう。自分にしか関心がない人は自分のことしか出てこないです。相手に関心のある人は尋ねる言葉であったり褒める言葉であったり肯定する言葉が出てくるんです。この今日読んだ最後のところに、いつも塩で味付けされた心よい言葉で語りなさい、そうすれば一人一人にどう答えるべきか分かるでしょうと言ってるんですね。パウロは一人一人にどう答えるべきか分かるでしょうと言ってるんです。言葉というのは一人一人に向けて語られるものなんですね。でもその人について、その人に関心がなければ塩で味付けられた言葉は出てこないんです。イエス様はこうおっしゃいました。良い人は良いものを入れた心の蔵から良いものを出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを出す。人の口は心から溢れ出ることを語るのである。厳しいですよ、ね、あなたの口から出る言葉はあなたの心の中にある。なんとかこの言葉だけ体裁を整えようと思ってもダメなんですね。私たちがいつも誰かのことを思い祈り心を砕いていればそういう言葉は出てくるけれども、いつも自分のことは私はなんでこうなんだろう、なんでこんな境遇なんだろう、ってですね、いつも自分のことばかり考えていたらそういう言葉しか出てこないんです。要するに私たちの心の蔵が出てくる言葉の元だから、そちらが大切だよとイエス様はおっしゃっているわけですね。時をよく用い、外部の人に対して賢く振る舞いなさい、いつも塩で味付けされた心よい言葉で語りなさい、そうすれば一人一人にどう答えるべきかが分かるでしょう。お祈りしましょう。天のお父様、どうぞ皆を心から賛美いたします。今日も御言葉からさまざまなことを教えられました。ありがとうございます。また私たち自身の弱さ、足りなさをも教えられたことをありがとうございます。私たちに話す口と、また見る目と、聞こえる耳が与えられている。ただただ自分のことばかりを考え、自分のことばかり人に話してしまうものでありますけれども、どうぞあなたから救われたイエス様の弟子として、まさにイエス様がそうであったように、私たちの周りにいる人一人に関心を持ち、またその人たちにとって心よい言葉が私たちの口から現れてまいりますように、私たちの口から出てくる言葉が人を不愉快にしたり嫌な思いをさせることがありませんように、どうぞしっかりと吟味して、まさに塩で味付けられた言葉を語り、外部の人たちが、本当にクリスチャンはイエス・キリストの愛を持って私たちのことを深く思って関心を払ってくれている、イエス様の弟子だなと思ってくれるような立ち居振る舞い、また言動ができますように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。